こんにちは、清水です。さあ、音声のついに中盤3つ目に突入いたしました。ここまでお話ししたことというのは、ステージ1で視覚的と頭の中の情報をカットするために物理空間の整理をする、そしてマルチタスクにならないように思考の整理整頓を行うということでした。で、思考空間と物理空間を整理したら、次は感情面の整理整頓、ステージ2ですね。ステージ2では、多くの人が抱えるこのままでいいのか、これでやり方を正しいのか、周りの人にどう思われているのだろうかという不安や恐怖という感情を整理して、感情とうまく付き合って信じる力を高めていき、他者の力を借りていくというお話をしましたね。そのために、自己理解、自己需要という段階を経て他者信頼のステージへ行ってオーディオ学習をしようというお話でした。他者依存ではなくて、他者信頼に行って、自分っていう、中の、自分っていう器の中のエネルギーだけではなくて、他者のエネルギーもどんどん使っていこうよという話でしたね。ここまでの、2つのステージの話で、すでに人生が変わるのレベルの話だったかなと思います。はい。で、全体で、5つのステージがあって、そのうちの3つ目が今回の話。5つのステージでどのような状態にしたいのかというと、手っ取り早く成功する状態にするということです。方法ではなくて状態というのがキーポイントでしたね。手っ取り早く成功する方法に依存するのが多くの人なんですけど、僕らは逆サイドの、手っ取り早く成功する状態というものをきちんと整えていって、その上で、ステージ2で、他者信頼というところに行き着いて、ようやくノウハウやコンサルというものをきちんと信じて継続をして、安心感を持って取り組むことができるようになるよっていう話でした。ステージ2までの、前回までの音声を聞いていただければ、状態っていうのがいかに重要なのかがよく分かったのかなというふうに思います。思考空間と物理空間の整理という自分の棚卸しをして、自己需要、自己理解、自己需要というステージを経て、他者信頼の段階を得て、他者の力を借りる、その上で何が重要なのか、それが今回の話になるんですけど、それが前に進む勇気を持つということです。ステージ2までの状態を整えれば、自分というものの理解が深まっているかと思います。なので、だいぶ見えている世界が違うかなというふうに思います。たとえ状態が整ってなくても、知っているだけでかなり意識の変革があったかと思います。なので、まだアクションステップを踏んで実践をできていないという方だったとしても、安心してステージ3まで聞いていただきたいなと思います。これ本当に知ってるか知ってないかっていうだけで、全然物事の捉え方とか、アプローチの仕方、前に進む意思を持つっていうことに対する意識が全然違うかなと思いますので、まずは知れたということに喜びを感じて、この音声を聞いていただければなと思います。で、今回のステージ3、ステージ3では新しいことにチャレンジを仕掛けていくコツっていうものを教えていきます。お伝えしていきます。今までは未来というよりも、今までの自分の整理、過去っていうものを視点にして、その整理をしていくっていう段階でした。で、その整理がステージ1、ステージ2っていうところで済んだので、今度は未来に目を向けていくっていうイメージですね。今までとは違った新しい旅路を歩んでいく。何度かいろんなメルマガ登録の動画とか、メルマガのこの音声とかでお伝えしていると思うんですけど、今まで通りを続けたところで、やっぱり過去の延長線上で生きてしまうよっていう話は何度も出てきたかなと思います。なので、理想の未来っていうものを手にしたいのであれば、今とは違う、つまり過去とは違う道を歩んでいく必要がある。そのためにステージ2で、すでに自分が得たい結果というものを持っている人の思考と行動、空気感などを、インストールしていこうと、そのためにオーディオ学習をしようよっていう話をしていきましたね。ただね、新しい旅路っていうのは、過去の記憶の領域とは違う場所になってしまうので、なかなかこう踏み出すのは怖いかなと思います。ステージ1でもお話ししましたが、人間には防衛本能っていうものが備わっています。 過去の記憶からはみ出たことをすると元の領域に戻ろうとする力が生じます。ホメオスタシスという話覚えてますかね。この本能のおかげで、まあ、暑いところに行ったら勝手に汗が出て体温を調節してくれたりとか、まあ、そういう便利な機能もあるんですけど、まあ、新しい旅路を歩もうとした場合にとってはなかなかこう弊害になるというか、そこに対しての葛藤がすごく大きくなってしまうので、まあ、そういう場合はかなり厄介な、元に引っ張ろうと元に戻そうとする力が働くので厄介なものになっていきます。なのでうまく付き合っていかないといけないっていう視点になるわけですね。それがこう上手に新しい旅路を歩んでいくためのポイントっていうことになってきます。それが今回のテーマです。はい、では徐々に本題に入っていきます。ステージ3では、今までのあなたの延長線上にある旅路ではなくて新しい旅を始めていきます。そのために必要なことっていうのは2つ、重要なポイントは2つです。まず1つ目は見える化をして恐怖を和らげる。2つ目がエフィカシー、セルフイメージですね、エフィカシーを高く持つっていうこと。1つ目が見える化をして恐怖を和らげる。2つ目がエフィカシーを高く持つ。この2つが、今までの延長線上ではない新しい旅路を歩む上で非常に重要なポイントになってきます。で、1つずつ話をしていきたいと思います。まずは1つ目、見える化に関してですね。新しいことを始めるときっていうのは、まあ、必ず恐怖っていうものが付きまとうかなと思います。で、感情面のエラーが引き起こされるわけなんですけど、その感情面のエラーっていうものに上手に付き合うために、まあ、ステージ2で、自分自身への理解をして自分を受け入れて信じる力を向上させて他者の力を借りていこうよという内容をお話ししました。その上でステージ3では見える化というテーマでお話をしていきます。さらに新しいチャレンジで立ち向かうためのハードルを下げるというイメージですね。で、見える化していくものっていうのは思考とタスクの2つで、見えるようにする、見える化することによって頭の中のモヤモヤがなくなったりとか、むやみに恐怖や不安で煽られない状態にするっていうことですね。経営面とかでも見える化をすると作業がスムーズにいったりとか、業績が上がったりするっていうのは有名な話かなと思います。で、前回の音声でお話しした、食事に対する選択覚えてますかね。無意識化で200回以上も、食事に関する選択判断というものをしていたという研究結果があったかと思います。で、食べ物に関する決断というものを1日に何回くらい行っているかという質問をその研究に参加してくださった参加者に尋ねたところ、まあ、14回ですというのが平均的な答えだったわけですね。まあ、ただじゃあ実際に記録をつけてくれと、食べ物に関する決断をしたときにこうチェックをして記録をつけてほしいというふうに、実験をしてみたところ、平均で227回も食べ物に対する決断をしているという調査結果が出たという研究でした。で、食べ物に関する決断を1日に何回ぐらい行っていると思いますかって聞いたとき、14回って答えたのに対して、まあ、実際にチェックをしたら227回だったと。で、無意識に200回以上も判断をしていたということになります。227-14で200回以上も、無意識化の判断があったということですね。で、この調査結果を聞いてもあなたは自分のことをよく分かっていると言えるでしょうかという話をしました。まあ、それだけ無意識化の行動の割合っていうのは多いので、それを見える化してあげるだけではるかに意識的な行動ができるわけです。で、意識的に行動ができると、これから自分が何をするのか、今日自分は何をしたいのか、何をしたのか、これから自分が何をするのか、今日自分は何をしたのかということがはっきりとします。新しいことにチャレンジする際に感じる恐怖というのはお化けと同じです。まあ、人は見えないから怖いっていう感情を抱くんですね。お化け屋敷に行っても全てが明るく照らされていて、あそこでお化け役の人が出てくるなって感じで、全部がこうよく見える状態であれば何も怖くないんですよ。で、同じように新しいことを始めようとすると何も知らない業界に首を突っ込むことになるので、もう一歩先さえもこう闇、何が待ち受けているかわからない状態になるわけですね。 だから怖いという感情を抱いてしまいます。だ次に何をしたらいいかわからないとか、これをしたらどうなるかわからない、そんな先の見えない状態が続くと、やがて前に進む勇気を持てなくなってしまいます。まあ、一歩進むごとに次に何をしたらいいかわからない、次一歩進んだらこれからこれをしたらどうなるかわからない、でもう一歩進んだら次に何をしたらいいかわからないっていうのが、どんどんもう毎回恐怖がこうあったら、さすがにこう、まあ、鋼の心を持っている人でも心がへし折れてしまうかなと思います。じゃあ何が怖いのか、どうなったら恐怖なのか、それをすべて明確化することによって恐怖を緩和して前に進む勇気を持てるようにしようよっていうのが今回のお話ですね。だから思考とタスクを明確化して、今自分が何を考えているのか、今自分が何をすべきなのかということを 100% 完全に明確化させます。完全に明確化です。これあやふやに明確化ではなくて、もう完全に明確化させていきます。これからあなたは思考空間と物理空間の整理整頓を行い、自分自身の理解度を高めて、自分を受け入れて、あなたが得たいと思っている結果をすでに持っている人の思考っていうものをインストールして新しい旅を始めていきます。ステージ1、2、3っていうのを埋めていくということですね。でその旅っていうのは、無意識化という惰性の習慣を限りなく減少させて、意識できる領域を増やして、前に進む意志を強く持って進んでほしいんですよ。じゃないと、せっかくここまで僕の音声を聞いてくださったのに、それがもう水の泡なんですよね。こうステージ1、ステージ2ってこうコツコツ埋めていったとしても、このステージ3でやっぱり見える化をして恐怖を和らげてあげないと、まあ、いつまでたってもこう一寸先を闇の状態で、一歩進んだらまた怖い、でもう一歩進んだら次恐怖、もう一歩進んだら不安みたいな、もうそういうマイナスのネガティブな思考でいっぱいになってしまって、まあ、心がへし折れてしまいます。なので前に進む意志っていうものを強く持っていただくために今回のお話をしています。でそのために必要なのが見える化、全てを明確にさせて、自分が進む道とそれに伴う葛藤、そして辿った軌跡を残していくっていうことですね。それが思考とタスクの見える化です。思考の見える化というのはステージ1の思考の整理とはちょっと違くて、まあ、感情と事実の2つを分離して考えるというイメージですね。例えば運命とも思えるようなめっちゃタイプの女性が目の前に現れたとします。まあ、これが事実です。まあ、めっちゃタイプの女性が目の前にいるっていうのが事実ですよ。ショートヘアで目がクリクリで背が150センチぐらいで、とにかく愛嬌があって気が利いてみたいな、まあ、これ僕のタイプの女性なんですけど、まあ、こういう女性が、まあ、目の前にいるっていうのが事実で、その女性が目の前にいて話しかけさえすれば話ができる状況が整っているわけですよ。でもですね、感情的にこの事実っていうのも見ると、嫌われたらどうしようとか、話しかけるの緊張するなとか思っちゃうわけですよ。これが感情と事実を分離して見える化した状態です。これをね、分離せずに、ごっちゃにして捉えてるんですよ、多くの人が。だからなんとなく、めっちゃタイプなんだけど、なんとなくこう話しかけるの躊躇するな、ちょっとやめとくかで終わるんですよ。だけどもう事実っていうのが明確にあって、であとは感情の葛藤さえ乗り越えれば、その話しかけれるっていう事実があって、でその先にはもしかしたらお付き合いができるっていう未来が待ってるかもしれませんね。でそれをどうしても得たいならば、感情と事実っていうものを分離させて、で感情を乗り越える必要があるんですよ。事実を受け入れて感情を乗り越える必要があるんですよね。まあ、だからそれをしないで感情を優先して、怖い不安っていうものを、いう感情、ネガティブな感情を優先して、この先もずっと判断し続けるとどうなるのかっていうのをちゃんと考えてほしいんですよ。よく考えてほしいです、これを。でこの場合、運命とも言えるようなドンピシャの女性が目の前にいるというのが事実ですが、感情を優先して判断した結果、その人生最大のチャンスを逃すという結果になります。でそれがこの先100万回繰り返されるわけなんですよ。僕のお話をこう聞いてくださったりとか、僕が提供している、ミリマガとか動画コンテンツを見てくださっている方、またブログの記事とか読んでくださっている方っていうのは、もうこの100万回っていうのは何回も出てきていると思うので、もう耳にタコだと思うんですけど、まあ、この運命とも言えるようなドンピシャの女性が目の前にいる、だけど感情優先して逃してしまう、この人生最大の好機を逃してしまう、これが100万回これからも繰り返される。 っていうことを認識してほしいんですよ。でこの次来れば、まあ、いけるよとかそういうの思ったりすると思うんですけど、まあ、無理ですよね大体、まあ、1回逃したらもう無理です。で大きな変化、自分の中で大きな変化が起こらない限り、まあ、大体それが繰り返されるんですよ、まあ、次また来ればいいや、また次来たら頑張ればいいやっていう感じでずーっと逃していくわけですよ。であわよくば相手から声をかけてくれればいいんじゃないか、相手から声をかけてくれるんじゃないかとか、そういうなんか運頼みですよ。もう自分ではどうしようもできない、相手次第、全て周りに委ねて自分ではコントロールできない、自分では何もしない、自分は怖いから何もしないっていうことを優先してしまうわけですね。だからこの好機を逃す、感情を優先して逃すっていうのを100万回繰り返された場合、まあ、もう絶望っていう感じなんですよね。未来は一生タイプの女性とは付き合えないぐらいに思わないといけない。でこうやって冷静に話をすると、いやいや話しかければいいだけじゃんと思うんですけど、それは、まあ、こうやって事実と感情っていうのを冷静に話をして分けて考えているからそう思えるのであって、僕たちは無意識化で感情を優先して判断をめちゃくちゃしているってことなんですよ。さっき言ったあの食事のに関する判断ですね、食事に関する判断の研究結果にしても200回も無意識化で判断をしているわけなんですよね、まあ、そこに、まあ、こういう人生最大の好機とかの判断も含まさせちゃってるよってことです。でそれを変えるには意識化で判断をする必要があるんですよ。だから感情と事実を見える化して意識的に変えていく意思を持つっていうことが大切です。これが思考の見える化ってことですね。僕の場合書き出したりとかしてます。それはまた後でお話をします。で次にタスクの見える化です。タスクの見える化というのは明日自分がやるタスクを明確化するっていうことですね。まあ、ごちょごちょってメモ紙に書くんじゃないんですよ。例えばこう19時30分に帰宅、19時30分から30分間夕食を食べる、20時から21時の間に文書の下書きを6割終わらせる、21時から21時半仮眠を取る、21時半から22時30分、残りの下書きを終わらせるみたいな感じですね。明確に、完全に明確にしていきます。時間と、作業ですね、作業とかあとは仮眠の時間、まあ、この時間に何をするのかっていうことを完全に明確化していく、完全にです。で完全に明確化することによって選択肢疲れっていうのがなくなるんですよ。明日かのこのタスクをしようとか、まあ、その程度決めている人はまあ多いかなと思うんですけど、まあ、僕の視点から言うとその程度しか決めてないんですよ。だから食事した後だらとテレビとかを見ちゃったりするわけなんですよね。でも食事の後は1時間かけて下書きを6割終わらせないといけないっていうふうにスケジュールを立てた場合、そのスケジュールがすでに組まれている状況に追い込んでスケジュール通りに行動すれば1日が終わっていくっていう状態にすればいいんですよ。でももちろんテレビを見る時間をゼロにしろとか言ってるわけじゃなくて、別に見てもよくて休憩だって必要なんですよ。さっきも仮眠っていう時間を作ってたと思うんですけど、休憩だって必要で、その時間に割いてもいいんですよ。でも何か得たい結果があるのであれば、いつまでもだらだらテレビを見ていたって、まあ、得たい結果なんて一生得られないっていうことを、まあ、強く認識してほしいんですよね。だからこそ時間をしっかり区切る、一回一回次何しようという選択をしていたら次第に疲れてきて、いいやテレビ見ながら考えようとか、絶対そうなるんですよ。絶対なります。この選択とか意思を決定するっていうのが脳は一番エネルギーを使ってるんですよ。だからこうしたくないんですよ。できれば決断っていうのを脳はエネルギーを使いたくないからしたくないんですよ。だけどそれをだからそれをしないようにしてあげる、自分でこう次の日の計画書を立ててスケジュールをして、でそれ通りに過ごしていったら一日が終わるっていうように、してあげる、そういう環境を整えてあげるっていうことですね。でそういう習慣が根付いてくると明日はちゃんとタスクできるかなみたいな不安に駆られなくて済むんですよ。逆になんかこうテレビ見ながら考えようとかこう惰性でやっていると明日はちゃんとタスクができるかなっていう不安に駆られてくるんですよね。そんな不安に毎日付き合ってると、まあ、やっぱ考えるのが嫌になってくるんですよ。でその結果どうなるかというと、できない自分を受け入れることができずに他者に全ての責任を追いかぶせて挫折をしていくっていうことです。 2つ目の音声でお話した自己需要とか他者責任っていう話ですね。まあ、自己需要ができなくて他者依存に入るよってことです。毎日不安、今日、予定していたタスクができるかなっていう不安に毎日付き合っているとだんだん嫌になってできない自分を受け入れることができなくて全てを周りの人にの責任に押し付けていく、このノウハウのせいだとかっていう感じですね。まあ、そうならないで、僕たちは前に進んでいくよっていうことですね。で、僕がメルマガの音声でお話している内容っていうのはこうやって紐づいていっています。だから何をして何をしないとかじゃなくて、まあ、全てをやっていく、理想の結果を得たいのであれば一つ一つステージを埋めていくっていう思考が大事です。で、やらなくていいことをどんどんやめていくっていうことですね。だから、やるべきことがどんどん増えていくっていうよりかは、まあ、シンプルに生きるっていうイメージですね。タスクの明確化っていうのは、やるべきことを決めるという意味合いももちろんあるんですけど、同時にやらないことを決めるという意味でもあります。で、ある実験、まあ、実験何個かいろいろ音声の中でも出てるんですけど、ある実験では絶対に解けない問題っていうものを、まあ、被験者に解いてもらうという実験 で、その際にあるグループはそばにクッキーを置いておいて、もう一つのグループはそばに何も置かない状態で問題と直面してもらいました。するとどうなったかというと、クッキーがそばにあるグループの方が圧倒的に早く問題にこう注意を向けることをやめるんですよ。問題に向ける注意が散漫になってしまって解くことをやめてしまう結果になりました。で、クッキー、まあ、これどういうことかというと、クッキーがあるだけで注意を引きつけているということなんですよ。食べたいとか食べたくないとかじゃなくて、ここにクッキーがある、クッキーという存在があるっていうだけで、これは食べていいっていうことなのかなとか、すごくクッキーのいい匂いがするなとか、そういう思考がバーって出てきて、クッキーがあるだけでもう邪魔をしていくんですよね。その集中力を切らしていくんですよ。で、その結果、そのクッキーに対することとか問題に対することとかもう同時にいろいろ考えていくので、その考えることに疲れてしまって問題を解こうとする意思を減少させてしまうんですよ。だから解くことを先にやめてしまうっていう結果が出ました。で、実は脳っていうのは何かやるべきことを明確にしていても、その領域っていうのは 15% しか程度しか使っていないと言われています。で、残りの 75% は何をしているのかというと、自分は何者で何をしたいのかということを考えることに使っているらしいんですよね。なので、何か明確にやるべきことを消化しているよりも、ただ惰性でテレビを見たりぼーっとしている時間の方が実はエネルギーが消費されているということなんですよ。これすごい重要ですよ。何か明確にやるべきことを消化しているよりも、ただ惰性でテレビを見たりぼーっとしたりしている時間の方が実はエネルギーが消費されているんですよ。別にテレビを見ることを否定しているってわけじゃないんですけど、まあ、だから見るなら見るで何か明確な目的を持って見るっていうことですね。じゃないと、こう惰性で見ると、脳の 75% の領域が自分は何者で何をしたいのかっていうことをフルに考え出すんですよ。何を自分はしてるかよく分かってないから、惰性でテレビを見てるって状態がなんとなく生きてるから、その 75% の領域をフルに使って目的付けを行おうとするんですよ。だから、なんていうんですかね、ただこう一日休みがあって惰性でずっとテレビを見ていると、でもなんかめっちゃ今日疲れたなとかいう日があると思うんですけど、まあ、こういうことなんですよね。脳がすごく疲労しているということなんですよ。で、タスクをするとか毎日のスケジュールを明確にするということは、意思を明確にするということにつながります。で、意思というのは行動命令になります。で、脳の 75% は何か明確な目的を持ったときにはロスが減少します。まあ、すでにこう自分で意思を持っているので、その脳の 75% の領域を使わなくて済むんですよ。だから無目的に生きると途端に漏れてしまう。その、明確な目的を持って行動していた時にロスが減少していたのに、無目的ですね、目的なしで生きると途端にエネルギーが漏れ出てしまうという状態になります。だから明確な意思を持った時に初めてエネルギーが高い 状態に維持をさせて、エネルギーを余らせることができるようになるんですよ。明確な意思を持った時にですよ。明確に意思を持った時にエネルギーを余らせることができる。これ普通の人は逆だと思っちゃうんですよ。無目的、もう何も目的なしで、なんとなくこう休んでる、なんとなくテレビを見てる時にエネルギーを蓄えて余らせてるっていうようなイメージを持ってると思うんですけど、実は明確な意思を持って行動した時にエネルギーが高い状態に維持をさせて、エネルギーを余らせることができるんですよ。そして僕たちはそのエネルギーを明確な意思に使用していくっていうイメージですね。だからこそ理想な未来、理想な結果っていうものを手中に収めることができるっていうイメージですね。っていうことをしっかり理解してほしいです。でエネルギー漏れというのは無意識的にやっちゃってることなので、なかなかコントロールが難しいです。でずっと意識して脳のすべての力をコントロールすることはできないので、だからじゃあどうするのかっていうと、コントロールするには環境からアプローチをするということですね。いいですか。コントロールするには環境からアプローチをする。で一つ目の音声でお話したように、思考空間と物理空間の整理整頓したりとか、今回の音声のように明確なスケジュールを作るとか、タスクを完全に明確化するってことですね。そういう環境を作ってあげる。結構恐ろしい話をしてますけど、これあなたの人生で何か理想の未来を作るならっていう話ですよ。別にそんな理想の未来を作るとか、理想の結果を手にしたいとかじゃないのであれば、全然まあこんな話はどうでもいいんですけど、なんかこう自分の理想っていうものを実現していきたいっていう思いがあるならば、こういう環境を整えていく。だからこそステージ1で思考空間と物理空間の整理整頓のお話をしたりとか、今回の音声で明確なスケジュールを作ってタスクを完全に明確化するとか、そういう話をしているわけです。惰性のまま毎日の習慣をこなして、エネルギーがただ漏れている状態、思考停止状態で生きていたいのであれば、まあ、僕の音声は本当ゴミ同様なんですけど、ただ僕から送られてきた音声を3つ目まで聞いているのであれば、何か変えたい現状があるっていうことだと思うので、まあ、これはやっぱすがりついてでも実践していただきたいなと思います。そうすれば確実に現状は絶対いい方向に変わっていくっていう確信が僕の中にあるので、僕自身が変わってきた経験をもとにこういう音声を作っているので、ぜひ本当にすがりついてでも実践していただきたいなと思います。で恐怖を緩和して自分が何者かを知ることができると、エフィカシーを高く持つことができるようになります。先ほど言ったポイント、見える化と、もう一つのポイント、エフィカシーですね。で今までのあなたの延長線上にある旅路ではなくて、新しい旅を始めるポイントとして見える化とエフィカシーというものを、先ほど紹介しました。でエフィカシーという言葉初めて聞いた方も多いかと思うんですけど、海外のコーチングの業界でよく使われる言葉で、ゴールを達成するためのセルフイメージ、簡単に言うとですね、ゴールを達成するためのセルフイメージのことです。何か目標がある場合、自分ならその目標を達成できると思えるかどうか、どれぐらい強く思えるのかっていうことですね。これがエフィカシーです。でエフィカシーが低いと何を信じていいのか分からなくなってカオス状態に陥ります。何が正しいのか理解できず、自己認識ができない状態、エフィカシーが低いとそういう状態ですね。ゴールを達成するためのセルフイメージが低いとカオス状態、何を信じているのか分からなくて、何が正しいのか理解できない、自己認識ができない状態です。で逆にエフィカシーが高いと、つまりゴールを達成するためのセルフイメージが高い場合、前に進む勇気を持ち、全ての責任を自分で背負う覚悟があり、このまま今の自分を繰り返していけば確実に成功のステージにたどり着けると感じている状態です。結構サッカーの本田圭佑選手とか、まあ、このエフィカシーが高い、常に高く維持しようと努力しているなっていう風な印象がありますね。でステージ3まで来ればエフィカシーを高く保つことは十分にできると思います。自分の理解が深まって、失敗パターンがよく分かり、自分を受け入れる土台が整ってきているはずです。まだアクションステップ実践してなくて、その時間が持てていなかったとしても、まあ、理論的には十分わかるかなと思います。自分の理解が深まって、失敗パターンが分かって、自分を受け入れる土台が整ってきている、これがまあステージ2までお話しした内容ですね。その上で、まあ、エフィカシーを高く持つ今回のお話っていうのは、まあ、十分にできるかなと思います。 そして今までの流れを変えるためには無意識を意識することが大切だと理解していますよね。そのために感情と事実を分離して判断することが重要だということをお話ししました。なので理想の未来を手にするために何をすべきなのか、何を正していけばいいのかがよく分かっているかと思います。恐怖や不安の感情に覆われていない状態なので、自分自身がゴールを達成できるイメージっていうのはかなり強く持っていると思うんですよ。で、エフィカシーを高く持つとどんどん行動していけるようになるんですけど、行動したら必ず付きまとうのが失敗ですね。行動したら必ず付きまとうのが失敗。なので今回は失敗との上手な付き合い方っていうのを、この後お話をしていきます。で、自分の失敗のパターンを知るというのは前回の音声でお話ししたんですけど、今回の音声からは今までとは違う旅に出ます。その中で当然得たい結果じゃないものと遭遇する場合もあるわけなんですよ。で、失敗と上手に付き合えると常にエフィカシーを高い位置に保つことができるようになります。先ほど紹介したサッカーの本田圭佑選手とかは、まあ、何度も何度も失敗しますよね。ツイッターとかインターネット上で何度も何度も叩かれたりはしてますけど、それでも、自分で常にゴールを達成するセルフイメージというのを高く持って、まあ、前のめりでこう自分の理想のゴールにチャレンジを果敢にし続けてるっていう感じですよね。でもこの世界は波でできているので、エフィカシーが上がったり下がったりするのはすごく自然なことなんですよ。だから下がったからといって悲観的になる必要はなくて、だからこそ、まあ、失敗との上手な付き合い方っていうのをしっかり学んでほしいなというふうに思います。で、まず認識してほしいのは行動がもたらす最大のメリットっていうことなんですよ。で、行動を起こすと必ず何かの結果を得ることができると思います。まあ、結果が伴わない行動って逆に言うとないと思うんですよね。で、いいにしろ悪いにしろ行動したら必ず何かの結果を得ます。で、その結果には失敗もあれば成功もあります。で、まあ、当然失敗すると落ち込んでしまう人が多いと思うんですけど、まあ、それは一生懸命行動したのに得たくない結果しか得られないってなったらかなり落ち込んでしまうかなと思うんですよね。まあ、恋愛とかに例えるとすごくよくわかるんですけど、告白をして失敗したら、まあ、めっちゃ当然へこみますよね。でも告白のために服を買いに行ったりとか、何冊も雑誌を買って髪型を研究して美容院に行ったりとか、あとは女性とのデートをリサーチしまくって計画を立てたりとかで、まあ、さらにね、高級レストランの食事をおごってお金を費やしたりとか、でこういう準備を念入りに行って告白に失敗したら、まあ、さらに普通の努力よりもっと努力をしているので、まあ、もっと凹むと思うんですよ。でもですね、僕たちの視点で言うと、念入りに準備をしたら、準備をすればするほど失敗という結果に直面した場合喜んでほしいんですよ。これ別にド M になってほしいとかいうわけじゃなくて、どういうことかっていうと、大事なのはその行動をしたら失敗をするという経験を得たということなんですよね。だから次はその行動以外を実践してみればいいってことなんですよ。だからたくさんの準備をしておいたら次の行動をより定めやすくなるじゃないですか。つまり行動の次の行動の選択肢が狭められたっていうことなんですよ。だからいろんな告白のために服を買いに行ったりとか、まあ、髪型を研究したりとか、デートをリサーチして計画を立てたりとか、いろいろ念入りに準備をしたと。で、それでダメだったと。じゃあ次は違うアプローチをしてみようということになるんですよ。だからいろんな準備をしておいたおかげで次の行動の選択肢をより狭められるっていう、ようなイメージですね。だから行動を起こして結果が出たのであれば、まあ、それがたとえ、まあ、得たい結果じゃなかったとしても、自分に喜んでほしいですよね。だから行動して結果を得たっていうことの事実、それ自体がもう宝物というか。で、あとは理想の結果を得るためにさらに行動し続けていけば、やがて、まあ、さっきの場合で言うと一流の女性を落とせる可能性は十分にあるっていうことですね。まあ、告白もいろいろやって振られたとしても、それがたまたまね相手にとってストライクゾーンに入らなかっただけなんですよ。 だから次は違う準備をして再チャレンジしてみればいいだけっていうことなんですよね。で、同じ人に1回しか告白してはいけないなんて法律もありませんから、勝手に失敗したらへこんでしまって1回で終わらせてるだけなんですよ。まあ、これ完全に主観なんですよ。で、まあ、ネットビジネスっていうのも、もう全く同じで、新しいことを始めたのであれば失敗せずに大きな成功を収めることなんてできないのが普通なんですよね。それなのに1回だけ失敗したっていうこと、その結果を得ただけで自分には無理だと一人で勝手に落ち込んでしまって挫折をしていくっていうのがもう現実、たくさん起こっていることです。で、失敗によって次の行動の選択肢が狭まっているっていう認識がないんですよ。失敗をしたということだけしか受け止めてないから、自分のセルフイメージが下がって、エフィカシーが下がってしまって行動に、次の行動に結びつかないんですよ。だけど実際には確実に得たい結果には近づいてるんですよね。一つの選択肢がなくなったっていうことなんで、こう考えれば失敗で、つまり理想ではない結果ですよね。失敗っていうのは理想ではない結果、それを得ることによってエフィカシーが下がることはありません。まあ、その結果、常に前のめりで行動することができるようになるっていうことですね。で、失敗を成功に変えるパターンっていうのはもう本当に一つしかなくて、失敗が起こったら、まあ、フィードバックを得て、まあ、これは自分で反省をしたりとか、あとは師匠とかいたら、まあ、メンターとか師匠とかいたら、その人からアドバイスをもらうとか、まあ、そのフィードバックですね。失敗をしたら次にフィードバック、自己内省、あとは他者からのフィードバックをアドバイスをもらう。で、改善をする。3つ目に改善をする。で、次に成功に近づいていくと。で、この4つのステップしかないんですよ。失敗、フィードバック、改善、成功。まあ、この成功がまた失敗かもしれないですよ。でも、そしたらまたフィードバックをして改善をしていけばいいということなんですよ。で、これをどんどんぐるぐる回していくことによって、まあ、どんどん成功に純度が上がっていくということですね。行動の純度が上がっていって成功に近づいていくよということですね。で、他者信頼ができるのであれば、このフィードバックの部分で自己フィードバック、自己内省っていうことだけじゃなくて、まあ、他者の力を借りて、他者の思考をインストールすることもできるようになっていくってことですね。まあ、その方がはるかに早いです。だから、すでに成功、理想の結果を得ている、自分の理想の結果を得ている人の思考をインストールして、他者の力を借りましょうっていうのが、ステージ2で前回の音声でお話をした内容ですね。で、他者の思考をインストールする方法は2つ目の、前回の音声でお話ししたんですけど、自己フィードバックに関しては5つ目の音声で少しお話をしていきたいなと思います。はい。で、失敗を成功に変えようとして次の行動に足を踏み出す瞬間というのは、もう過去の自分を捨てる瞬間です。で、できないことをできるようにするというのは人生で最も大きくて美しいチャレンジだと僕は思っています。もう本当にその姿っていうのは素敵だなというふうに感じますね。で、今までの自分から新しい自分となって新しい旅に出ることができるようになります。成功する方法を探して一つ一つ積み重ねていくよりも、失敗した原因を一つ一つ取り除いていく方がはるかに効率が良くて、たくさんの経験値を得ることが可能なんですよ。で、失敗の扱い方が上手くなるっていうことは、常に理想の状態になることができるっていうこと。で、そもそも失敗、成功と失敗っていうものなんて、まあ、自分で作り出してるんですよ。自分自身の主観で線引きをしてるんですよ、成功と失敗っていうもの。だから自分にとって理想であるかどうかだけなので、まあ、そんなへこむ必要がないんですよね。だから、あなたが失敗と認識してることっていうのが、まあ、他の人から見たら成功の可能性だってあるわけなんですよ。まあ、そうやって考えていくと失敗に対する認識っていうのも少しは和らいでいくかなというふうに思います。失敗が怖くない状態っていうのは、まあ、僕もエフィカシーが低い時っていうのはやっぱり失敗は怖いですけど、まあ、やっぱどんどん行動を起こしていけば必ず成功していくっていうのは自分の体感の中で得ているので、今はあんまりほぼほぼ失敗っていうものが結果として 目の前に出てきたとしても、そんなにこう不安に駆られるってことはなくなってきたかなと思います。常に前に進む勇気を持ててるっていう状態ですかね。これが僕はもう理想の最強の状態、楽観的な現実主義者ですね。楽観的な現実主義、楽観的に現実を捉えてるっていう状態です。楽観的すぎるとまあちょっと危険というか、なんとかなるでしょうっていう思いだけでやっぱ前進していると危険だとは思うんですけど、そこにこう現実主義っていうしっかりと現実を捉えてる目があると、これ最強なんですよ。全然こうエフィカシーが下がらなくて、前に進むことをやめないっていう感じですよね。スーパーサイヤ人っていう感じなんですよ。マリオでいうともうスター状態、無敵、もう敵がだんだん当たってきても全然もう前に進むことをやめないっていう感じですね。逆に敵がまあこう死んでくるっていう感じですね。でどんな大きな敵が来ても動揺せずに前に進む勇気を持ち続けている状態みたいな感じです。で楽天的っていうのが感情のエラーを起こさずに前に進む勇気を持ち続けられる人です。で現実的っていうのが現実を正しく認識することができるような人で、僕たちはこの相反するような2つのものを共存させて、楽観的な現実主義者として前に進んでいくっていうのが、まあ、理想の状態です。簡単に言うとこれが手っ取り早く成功する状態だと思ってほしいです。楽観的な現実主義者っていうのが手っ取り早く成功する状態だと思ってほしいです。そのためにここまで、3つのステージを順に踏んできてきたというわけですね。まあ、約3時間の、音声を聞いていただいたということですね。まあ、何かにチャレンジする場合、失敗はつきもので、その失敗と上手に付き合うためにはエフィカシーを高く持つことっていうのが必要。で、エフィカシーを高く持つためには自分を正しく認識して感情面のエラーが起きないようにする。感情面のエラーが起きないようにするには自分の棚卸しをして自分の理解を しやすいような状態を整えて、本能に利用される側でなくて本能を利用する側になるように心がける。まあ、こういう感じで逆算していくと、一つ一つ積み上げていくことによって楽観的な現実主義者になれることがよくわかるかなと思います。ではここまで3つのステージを一つ一つ実践して問題を一つ一つ解消していくっていう感じですね。ではですね、今回、楽観的な現実主義者になって新しい旅に出る勇気を持つためのアクションステップ、3つのステップをご用意いたしました。アクションステップについて気になっている方もたくさんいると思いますので、楽しみにしていてください。ステップ1、思考を見える化する。ステップ1、まずは思考を見える化する。でステップ2で、タスクを見える化する。ステップ3で失敗を前提として行動して、そして改善をしていく。ステップ3で失敗を前提として行動して、次に改善をしていくと。この3つのステップですね。で、まずは思考を見える化していきます。感情と事実を分離して考えて、不安や恐怖といった感情で判断をしないようにするということですね。まあ、お化けみたいに見えないからこそ怖いという例え話をしたかと思います。感情と事実を完全に明確化すれば、何に対して恐怖を感じていて、まあ、その感情を優先して100万回繰り返してしまうと、どういう状態になってしまうのかがわかります。なのでステップ1の思考を見える化するということによって、前に進む勇気を持とうということですね。で、そのステップ1で思考の見える化をした後、タスクの見える化をしていきます。時間と何をするのかというスケジュールを説明書のように細かく書き出してやるっていうことですね。こうすることによって惰性で過ごす時間が限りなく少なくなります。イメージとしてはこれが終わったらこれをするって感じで、なんか AI のように生きていく、AI みたいに生活をしていくって感じですね。まあそう言うとなんかちょっと冷たい感じがして、まあそれでいいのかっていう感じがするんですけど、まあ、本当に選択肢疲れとか、まあ、そういう意思の決定というのはエネルギーを使うので、まあ、エネルギーというものを理想の未来にアクセスするために使っていくのに、 できるだけ無駄な消費を避けるっていうことですね。それがタスクを見える化していくっていうことです。で、最後のステップ3つ目で、失敗を前提として行動して改善すると。で、失敗というものはそもそも自分の主観で線引きをしたものだし、理想的な結果を得られなかったのであれば、他の方法を試したらぐっと理想に近づく可能性があるわけですね。なので全然落ち込む必要はなくて、常に好奇心で行動してさえいれば、必ず理想の結果を得ることができるように、この世界はそういうプログラムになってるんですよ。もう本当真理というか、もう絶対というか、この世界のルールなんですよ。もうそれはもう僕の人生が証明してますし、もう僕の周りの人も証明してますし、必ず行動し続けた人っていうのはたどり着く、思考であり、場所であるかなと思いますので、まあ、このルールっていうのを理解して遵守してほしいなと思います。まあ、ただね、その過程で感情がこう挟まってしまって、まあ、その感情でこう自分自身が支配されてしまうがために行動ができなくなって理想の結果が得られなかった。で、なんか理想通りに生きるなんて難しいよねっていう感じになってるだけなんですよ。何度も行動を起こしていくのはしんどいですからね。恐怖や不安っていう感情に、さらにしんどさっていうものが加算されると、やっぱまあ多くの人が行動を起こさなくなるっていうのも、まあ、当然で仕方ないのかなっていうふうに思います。で、僕たちは前に進む勇気を持って行動を起こさない、その他大勢っていう集団とは別、逆サイドで理想の結果を得ていく人生を進んでいくっていうことです。で、そうなってもらわないとこの世界が良くならないので、まあ、僕自身困るんですよ。僕は今こうやってネットビジネスとかアフィリエイトを教えていますけど、最終的には大きな目標があります。で、その大きな目標っていうのを達成するためには、この世界で新しいチャレンジを続けてくれる人が増えないと、まあ、僕としても困るんですよね。だから手っ取り早く成功する状態というテーマ、手っ取り早く成功する状態になるというテーマでメルマガを書いて、ランニングページを書いて、まあ、こうやって音声を収録してるわけです。この音声もめちゃくちゃエネルギー使ってるんですよ。もう終わった後はもうめっちゃ水飲みたくなりますし、なんか果物とかなんか食べないと、もう本当めちゃくちゃエネルギー消費してもうすぐ寝ちゃうっていう感じになっちゃいますね。こんな面倒なことしてるっていうのも、まあ、全て、あなたがね、新しいチャレンジを続けられるようになってほしい。そうなってもらわないと僕の目標が達成できないからなんですよ。はい。で、以上が具体的なアクションステップです。で、ステージ3まで踏んでいけば、まずは、目指すべき手っ取り早く成功する状態というものに近づいていきます。まあ、普通ならばいきなりノウハウを手にしてビジネスを始めていくと思うんですけど、まあ、実はですね、その段階に行くまでにこれだけ、僕が3時間もかけて音声を収録したりとか、まあ、原稿とかメルマガっていうものを考えると、おそらくもう40時間ぐらいは費やしてると思うんですけど、それだけ費やして作成をして解説をしなければいけない情報があるということなんですよ。普通ならいきなりノウハウに手を出してビジネスを始めますよ。でもその前にこうやって状態を整えていかないと、絶対普通に挫折していくんですよ。でね、もうさらに怖いのは、僕はもっとあなたにお伝えしたいことがあるんですよ。毎回音声を収録した後にこれも話したかったとかっていうことは本当たくさんあるんですよ。でもこの音声っていうのも結構一回きりというか、空気感で撮って、まあ、原稿とかありますけど空気感で撮ってるので、これも話したかったなっていうのがあったとしたら、もう最初から撮り直すことになるので、そうなるとめちゃくちゃしんどいエネルギーを使うことになるので、まあ今のところはまだしてないです。でも今後音声ちょっと改善していく可能性も十分あるので、まあ、楽しみにしていてほしいんですが、まあ、こんだけ時間を費やしてもね、まだ伝えたいことがあるっていう感じです。 まあ、そういう話もちょっとするとあまりにも長くなりすぎるので、それはちょっとエンピティゲート本編とか僕のコンテンツですね、の中で解説をしたいなと思いますので、ぜひ興味のある方はね、そちらの方で音声を聞いていただきたいなというふうに思います。はい。で、今回の Q&A です。Q&A。今回の話の中で最も多い質問というのは、タスクの見える化について。で、具体的にどんなことを聞かれるのかというと、いつタスクのスケジュールを決めているのか。一つ目が、いつタスクのスケジュールを決めているのか。二つ目が、スケジュール通りにタスクをこなせない場合はどうしているのか。二つ目が、スケジュール通りにタスクをこなせない場合はどうしているのか。ということです。この二つです。で、まず、いつタスクのスケジュールを決めているのかということについて、回答していきますが、僕の場合は、夜に次の日にこなすタスクをポストイットに書き出しておいて、次の日の朝に、スケジュールを立てます。夜にですね、次の日のにやるべきタスクを、ポストイット付箋に書き出して、で、次の日の朝に、時間の枠組みでこうそのタスクを振り分けていくって感じです。で、大体はまあ昼食とか、他の起きる時間とか、まあ、生活習慣というのは大体こう決まっているので、何時に何をするかというのが。で、タスクというところにその、前の日の夜に決めておいたものをこう放り込んでいってやるって感じですね。まあ、なんか人と会う予定があったりとか、まあ、こうやって収録をしたりとかっていうので、こう若干変動があったりはしますけど、そういう場合はそういう場合でちゃんと時間というものを区切って、スケジュールを立てています。で、なぜ前の日の夜に、タスクを決めて、で、当日の朝に、それを時間の枠組みに入れてやるのかっていうと、僕の経験上、次の日の、タスクっていうのは、その日のを顧みながら立てると一番見通しが立つ。ですよね。なので夜タスクを書いていくってことです。次の日のタスクっていうのは、その日、今日という日を顧みながら、次の日のタスクを立ててやると一番見通しが立ちます。やっぱりタスクを終えたばかりだと作業への熱というのがもう残ってて、思い入れが強いんですよね。なので、一旦寝てからタスクの計画をするっていうよりも、その日のうちにタスクを書き出した方が、その日のうちに次の日のタスクを書き出した方がいいかなと思います。で、スケジュールを立てるのは朝。その理由は、一番エネルギーがあるからですね。一番、脳が働いてるんですよ、朝が。なので、一番無駄がなく効率がいい、しかも、できそうな、実現できそうなスケジュールっていうのを立てられるのが朝。やっぱ前日の夜にやってしまうと疲れてるので、もう寝るしかないっていう状態で、スケジュールを立ててしまうと、なんかやっぱ無茶なスケジューリングをしてしまうかなと思います。僕の経験上ですね。なので、まあ、頭がよく働いている朝にスケジュールを立てようよっていうことです。まあ、夜やってしまうと惰性的なスケジュールになってしまって、あまりクリエイティブではないというか、再現性がないような無茶なスケジュールになってしまうので、それが見積もりミスになってくるんですよ、作業の。で、今回の思ってた失敗っていうのは改善していくための鍵だとお話ししたんですけど、エネルギー切れの時にスケジュールを立てることによって改善できるのにミスを重ねていくことになるんですよ。エネルギー切れの時に、まあ、だから思考が停止している時にスケジュールを立ててしまうことによって、まあ、本来改善できるものであるのに改善できないっていうミスを重ねていってしまうことになるんですよ。エラーを積み重ねていってしまう。毎日毎日夜スケジュールを立てることによって、それがエラーになってしまうということですね。そうなるとさすがにちょっとしんどいというか、まあ、改善している感じがしないので、感情面のエラーが強くなってしまって、本能的に闘争、戦うか闘争、逃げ出したくなってしまうということです。まあ、自己受容ができなくなってしまうということですね。それで本能が暴れ出してしまって、なんか攻撃的に、なんかやたら暴食になってしまったりとか、暴飲してしまったりとか、あるいはもう現実逃避をしてめっちゃ寝ちゃうとか、なんかエロ動画を見て一生懸命やってしまうとか、そういう感じになってしまうんですよ。だから、 今までお話しした3つのステージを逆行していってしまうっていう感じですね。それをまあ起こさないためにも朝スケジュールを立てようっていうことですね。こんな風にこう前に進もうとしているのに意識で前に進もうとしているのに意識できているような解決できるポイントで何度も何度もエラーを積み重ねてしまうと、まあ、エフィカシーが下がって感情面が騒ぎ出して本能に振り回されてしまうっていう、こう逆行していくっていうイメージになります。だからこそ、まあ、何度も言ってますけど、夜の日に、次の夜のうちに次の日に実行するタスクを書き出して当日の朝にそれをスケジューリングしていこうっていうことですね。これが僕の経験上のベストですね。なので、まあ、あなたの性質、性格、環境というのは違うと思うので、まあ、それは自分で仮説検証を繰り返しながら取り組んでほしいなと思います。で、続いて Q&A の2つ目、スケジュール通りにタスクをこなせない場合はどうしているのかということについて。で、先ほどの見積もりミスですね。見積もりミスがないに越したことはないんですけど、どうしてもイメージ通りにタスクが終わっていかないということは、あります。現実的にあります。そういう時には2つの選択肢が目の前に現れます。1つ目の選択肢は時間通りに途中でやめる。時間通りに途中でやめる。もしくは2つ目の選択肢、時間を超えてでもタスクの内容をやりきる。この2つの選択肢が現れると思います。これはまあ個人差によるというか、ご自身でやってみてやりやすい方を選択すればいいのかなと思うんですけど、僕の場合は途中でやめて時間を遵守した方がいいかなと思います。そうしないと夜寝る時間がどんどん差し込まれていって、次の日が全然集中できなくなってしまうんですよ。で、僕の場合はちょっと朝が弱いので、夜寝る時間が遅くなると次の日が起きれないっていうエラーが続いちゃうんですよ。で、このエラーが続いていくと、まあ、先ほど言ったようにこう逆行していくイメージで、最終的に本能が騒ぎ出してしまって、まあ、作業に集中できないっていう状態になるので、まあ、もうそのサイクルになると悲惨ですよね。で、睡眠っていうのが絡んでくるともっと悲惨で、まあ、元の生活のサイクルに戻すまでに結構頑張らないといけなくなるので、まあ、そこになんか意識を使ってしまう、エネルギーを使ってしまうっていう感じになるので、僕の場合はしっかり時間通りにやめます。熱がこもってても、まあ、やめるように努力をします。で、今後のタスクの見積もりへその改善を反映していくというイメージですね。これが2つ目の Q&A の回答です。では、最後まとめに入りたいと思います。今回は手っ取り早く成功する状態を整えるためのステージ3つ目のステージをお話ししました。今まで本能感情というステージを超えてきて、今回は前に進む意志ということがメインテーマでした。ステージ1の本能の部分では、物理空間の整理と思考空間の整理を行いました。自分の棚卸しというイメージで、惰性の習慣をできる限り排除するということと、予感的な刺激をカットしてマルチタスクをやめようという話をしました。で、ステージ2の感情の部分では、思考の習慣が作り上げた性格、つまり自分自身への理解を深めて自分を受け入れようという話をしました。で、自己受容をして他者信頼をするというステップを踏んで、すでにあなたの理想の結果を得ている人の思考をインストールして、今までのあなたとは違うあなたを作っていくというお話をしました。具体的にはオーディオ学習ですね。その上で今回、ステージ3つ目です。前に進む意思。前に進む意思っていうと、自分は持ってるよって感じの人もいると思うんですけど、まあ、これだけの下準備をしてますかっていう話なんですよ。下準備してないから途中で簡単に挫折をしていくわけですね。で、自分をコントロールするという意識がゼロなので、何をどうしたらいいのか分かんないし、なんか分かんないけど怖いししんどいしでやめていくっていうわけなんですよ。で、下準備をした僕らはどうやって前に進んでいくのかというと、感情やタスクを完全に明確化して失敗と上手に付き合っていくっていうことをお話ししました。音声3本合わせると結構な情報量になったかと思うんですけど、まあ、まだ1回も具体的なアフィリエイトの解説はしてないっていう感じなんですよね。ビジネスの話ではなくて、本当に状態を整えるためだけの話なんですよ。まあ、で、これを収録するのに、まあ、約3時間ぐらいの時間をかけて、で、メルマガを書いて、 シナリオを書いていくっていうので、もう40時間ぐらい費やしているっていうことになります。まあ、これだけの時間を費やしてでもまだなおお話ししたいことはあるっていう話をしたんですけど、まあこれだけの話をして、この話を知らないで、まあ、ビジネスを始めていくっていうのが圧倒的に大多数なんですよ。だからもうこの話を聞いている だけでもうその他大勢とはもう圧倒的に違う段階で、ビジネスに取り組むことができるっていうことを認識してほしいです。まあ、自分自身も結構驚いてますよ。こんだけ話すことがあるんだなって思っていますけど、まあ、MPT ゲートの僕のコンテンツの本編ではもっと多くの情報量が詰まっていますので、まあ、そちらもちょっと楽しみにしておいていただきたいなと思います。はい、では今度はステージ4ですね。メールマガが届いて音声を聞くことを楽しみにして待っていただけたらなと思います。では今回はこれで終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。